はい、それでは今日は東さんお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日は第6章豪華の続きです。現在学んでいるのは区別の第一、被覆徳の業の因果の特質、すなわち従不全のそれぞれについての区別と科と差別についてです。従不全というのを今一度復習しておきます。真の門に関係するのは摂政中等邪因の3つ、五の門に関係するのは門後両舌悪句季語の4つ、異の門に関係するのは貪欲心理邪見の3つです。全行講座のテキストの19ページ、共通の全行の4つ目に関係するところで、ドルジン・リンポチェが皆さんしっかりノートを取ってくださいねとおっしゃったところです。私もしっかりメモを取っているので、その取っているメモを今日のこの、資料の中に入れています。今回は五の門の両舌ですからです。本文読みます。二冠語両舌、二冠語の区別。二冠語について区別するなら三つ。一、権力の二冠語と、脇での二冠語と、隠れての二冠語です。そのうち第一は、親友二人を面前で引き離したのです。第二は、そばでそしって親友を引き離したのです。第三は、隠れて仲違いさせて引き離したのです。全業講座のノートでは、1の権力の罹患後のところは、直接仲違いさせること。2の脇での罹患後というところは、徐々に仲違いさせること。3の隠れての罹患後のところでは、陰で片方に悪口を吹き込んで仲良し2人を仲違いさせること。とノートを取っています。日常生活を振り返ってみて、わざと仲違いをさせようというふうに思って行動していることはないのですが、結果として仲違いさせてしまっていることはあったなというふうに、思います。例えば、自分が何かしら、こう、不満に思うことを、直接、その相手と、こう、冷静に話し合って解決するのではなく、第三者に、こう、告げ口をしに行くというか、自分の不満を解消したいがために、その人に言いに行くというようなことは、これに入るかな、というふうに、思いました。なので、自分の行為とその結末を注意深く観察して生活し、この両舌をしないようにしないといけないなというふうに、思いました。ちょっとどうしようかな。差別のところまでいきます。続いて、罹患後の科。それの科には3つ。そのうち、異熟科は地獄に生まれることになるのです。通る科は、もし人に生まれたとしても、親友と離れることになるのです。自在科は、地域が皇帝を持った地に生まれることになるのです。全行講座のノートには、通る科は離婚する友人と長く仲良くできない。自在科は楽しくない土地に生まれると書いてありました。根性でこの科に覚えが、てんてんてんとあるんですが、まあ、離婚するもそうですが、友人と長く仲良くできないというのも、まあ、仏教に出会う前の、もっと前のアドラー心理学に出会う前というのは、なんかそういうことがあったなぁ、というふうに、思います。で、アドラー心理学を学び、そして仏教を学ぶことで、この、通るかが少しずつ変わってきているような気がしています。 続いて、罹患後の業の謝別。謝別は、罹患後の中では、生者の葬儀について聞き苦しいことを述べることは、罪が大きいのです。前回の、前々回の、あやこさんが、この謝別っていうのを差別って読む場合と、謝別っていう読む場合では、意味が違っていて、ここでは謝別の方がいいだろうというふうにおっしゃっておられたので、謝別と読みます。それから、ここではちょっと単語をいくつか調べました。生者というのは、まあ、一般的に煩悩を払い捨て、勝利を悟った人。それから、生者の僧侶とあります。その僧侶というのは、仏道修行の人々の集まり。普通は出家の集団を追い、4人以上の和合体を指すが、広く在家をも含めた仏教団体全体を指すと見てもいいとあるので、生者の僧侶というのは、三賀のことかなと思いました。それから、この、生者というのに2番、3番の意味があって、その中に、死化とか、縁学とかって言ったような単語が出てきたので、それも調べて、そこに載せてますので、またご覧ください。まずここまでで、いかがでしょうか。
はい、なんかお話はありますか？利権語って読むのが普通のように思います。仏教では。
そうですか。はい。
普通の漢文では利権、間を切り裂く。仏教では利権語って言うんですね。
はい。
はい。利権語、間を引き裂く言葉で、その直接とか間接とか、両方に違うこと言うとかいろいろあるけど、いずれもですね、異熟かは地獄、きついですね。
はい、はい、ですね、
通るかは、友達とうまくやっていけないとかね、ですね。で、まあ、離婚するもあるかもしれない。で、聖者の僧侶について聞き苦しいことを述べる。この場合、聖者って言われる。聖者は、普通は、まあ、仏とか菩薩で、その菩薩を大変広い範囲にとって、お坊様たちという意味だと思います。僧侶は三賀の、漢文で書いたんで、これ三賀の。
あ、そうなんですね。
ああ、同じもんなんです。
これだけで三賀
の意味があるってことですね。はい。で、三賀は、一応その出家者の三賀と、それから在家者も含めて三賀って言って、その四衆、四種の衆、衆っていうのは、大衆の衆ですけど、四衆っていうんですけど、四衆っていうのは、ビクとビクニと、ウパソクとウパイ、在家の男と在家の女ね、その四衆からできている三賀です、はい、で4人以上の和合僧って書いてありますけど、本当はそこに仏様がおられるので5人なんです。お仏像があって、そのお仏像も数に含めますので、人間は最低4人です。で、それは辺境の地では4人なんです。で、中央の地ではですね、9人なんです。仏様入れて10人の参加を作らないといけないということになっています。で、チベット仏教に関しては、ここは一応辺境の地ですので、広島県に、芸禄派の参加がありますけど、あそこは4人の坊様が、おられますね。それで、一応和合僧、三家、僧侶を作っておられます。で、まあ我々離婚家具派もいつか、4人以上の坊様が日本にとどまえるようになるといいですね。 はい。なんか他お話ありますか？
あ、中村です。はい。今日からのその、上の両絶というのか、利権語ですか、この、はいはい、摂政中東邪院猛語というので、在家の誤解との切れ目なんだなというのをふと考えてまして、在家の誤解の従前というのか不従前というのか、在家の誤解というのは、これだけは少なくても守れよというような感じなんだろうなと思って、そしたら今日からのその部分は、在家ならしてしまうのか、みたいなところがもしかしたらあるのかなというのをふと思ったり、東さんも根性でこの間に覚えがといて書かれてるけれど、そういう、我々というか、その誤解とは少し、もっと、厳しいものになっていくのかなというのをふと思いました。
はい。ですね、歴史的に見ると、5回とか、それから10回とか、250回とかと、今習っている従前合同、従悪合同は、従不前はね、出どこが違うんです。会は、あれは、上座仏教の、教団の戒律なんですね。で、5回とか、10回とかいうのは上座仏教時代に在家だとかそれから出家のうちでも小僧さんとかが、課せられた会なんですけど、従前行動とか従不前とかいうのは大乗の思想で、大乗仏教になってからその教団の規則とは別にできたんですよ、人間 の道徳の基準として。だからたまたま最初の4つがね、その教団の戒律と一緒なんです。で、5つ目 の不穏寿、お酒を飲まないが従前合同ないんですよね。で、なんでないかいうと、これ初めからその大乗仏教 の在家者のための戒だからです。だからもともとずっとその在家者の会としてこれが伝えられてきたもんですね。じゃあ大乗の出家どうしてたのかいうと、大乗の出家は正乗の出家と同じ戒律を守っていました。同じ236回かを守って暮らして、今でもそうです。道仁林保チェとかはこの従前合同じゃなくて、236回を守って暮らしてられると思います。はい、以上です。
ありがとうございます。
何かありますか？東さんがおっしゃるように、この両舌、利権語っていうのはついやりますね。ぼーっとしてると。あの人前こんなこと言ってたよとか、あんたについてこんなん言ってたよとかさ、やりますので、これは意識を保って両舌をしないようにしないといけません。それから、私も時々やりましてですね、あんまりしないように心がけてるんですけど、自分の教団じゃない教団、例えばその日本の、仏教教団なんかをですね、こうちょろっと悪口言うんですよ。でそれは例えば浄土真宗だとか曹洞宗だとかは、あねえってやっぱりねってこう言うと、そこの信者さんとの間の利権をやってることになるじゃないですか。だからそれも気をつけないといけませんね。お坊さんの悪口を言いますと、地獄が待っておりますから。はい、以上です。
はい、あ、中井です。
はい、
あ、すいません。その、地獄、異熟家が地獄っていうのが、結構厳しいですよねって思ったんですけど。
うん。でも、摂政ほどひどい地獄いかないですね、きっとね。
そうか、地獄の段階がちょっとは、
うん。あって、これだと、ちょっと、なんかトースターで焼かれる程度で、摂政すると電子レンジとかさ、溶鉱炉とかさ、血が苦しいやろ。 次行っていいですか？次へ行ってよろしいでしょうか？
はい。
はい。じゃあお願いします。
では、はい、次に行きます。次は、ソワーク語アックですね。ソワーク語アック。ソワーク語の区別。ソワーク語について区別するなら3つ。1、面前でソワーク語をすることと、2、脇でソワーク語をすることと、3、間接的にソワーク語をすることです。そのうち第1は、相手に対して直接に様々な罪悪を語るのです。第2は、非真実、または笑い話と混ぜてから相手に様々な悪しき言葉を語るのです。第3は、彼の親友などのもとで様々な罪悪を語るのです。全行の講座のノートより、1は、1の面前で粗悪語をすることというのは、相手が落ち込んでしまうように直接言うこと。2の脇で粗悪語をすることとは、遠回しに行って婉曲に相手を嫌な思いにさせること、悪気がなくても、3の間接的に粗悪語をすることです。することというのは、直接ではなく友人に言い、その友人が本人に言い、相手を嫌な思いにさせること。この2のところに悪気がなくてもと書いてあるのですが、悪気がなくても、粗悪語は粗悪語で、やっぱ悪気がなくて、なんていうんですかね、悪気がなくて言ってしまってることって、やっぱりこれも日常を振り返るとあるので、やっぱこれも、自分がここでこのように言うと、その結果どうなるかなということを、やっぱ注意深く観察して暮らさないといけないなというふうに思いました。で、粗悪語の科、それの科には3つ、そのうち、異熟科は地獄に生まれることになるのです。通る科は、もし人に生まれたとしても、好ましくない様々な声が聞こえることになるのです。自在科は、地域が塩分を持った、地域が乾燥地を持った、罪悪の分を持った地に生まれることになるのです。全行講座のノートには、通る科は耳障りな音を聞く、自在科は幸せのない土地に生まれるとノートに書いています。ここの移住区間も地獄です。あと耳障りな音を聞くっていうのは、好ましくない様々な声が聞こえることになるというのは、やっぱり言ったことが自分に返ってくるっていうような、ことかなぁと思いました。続きで、粗悪語の語の謝別。謝別は、粗悪語の中では、父母または少女に対して害する言葉を語ることは罪が大きいのです。これはひたすら反省し、しないようにしなければと改めて決心しました。ここまでで、何かありますでしょうか。
ありがとうございます。音と書いたり声と書いたりしてあるけど、これサンスクリット語一緒なんですよ。音も声も、ショーっていうシャブダって言葉で表すので、人間の声なのだか物の音が分かるのは人間の声なんでしょうね、きっとね。で、目の前で悪口を言うのと、それから横でこうコソコソ言うのと、本人に見えないところで言うとか、あるいはその笑い話に混ぜて悪いこと言うとかいうのはいかんなと書いてありますが、こんなんね、私なんか口悪いからね、しょっちゅうやってるんですよ。で、やめないかんよね、やめないかんよね、やめないかんよね、やめないかんよね、言ってるけど、つい口が勝手にムニムニって言うから、しゃあないから百字真言で許してもらおうと思い、 百字真言27回、いやもうちょっとよくやった方がいいよね。百字真言100回ぐらいやった方がいいですね、毎日ね、はい、思っております。そうしてるうちにだんだん業が清められてその粗悪語を言わなくなると思います。さっき中村さんおっしゃったのが、ね、やっぱり語を猛語から始まってこの4つの語号っていうのはねすごいきついですね、ちゃんと意識してやり始めると。はい、他の方は何かございますか。
あ、すいません、小島です。
はい、
はい、さっきの利権語の地獄と今回の地獄でどこが違うんでしょうか。
同じじゃないですか。
同じですか。
うん、地獄広いからね、前地獄の勉強しましたので広いんですけど、きっと地獄へ落ちてどこへ行くかはその利権語の強さとかそれから粗悪語の強さで業とかの関係で決まるので、どこへ落ちるか分かりませんけど、なんせたくさんあるんです。
ありがとうございます。
何でも。
中井です。ちょっと関連があるんですけど、猛語の異熟化は、なんだっけ、どこだったっけ、畜生なんですよね。で、利権語が地獄で、粗悪語は悪ですよね。もう地獄で。
はいはいはい、
で、まあ、これから出てくるけど、季語は、畜生が起こる。もう一つ法則性が理解できないんですけど、しょうがないんでしょうか。
いやあ、実はね、と、あんまネタバラしたらあかんけど、実はね、文献によって細かく違うんですよ。地獄って書いてあるのもあるしさ、畜生って書いてあるのもあるしさ、だから絶対こうだというわけではないかもしれない。でも、タルゲンはこう書いてますという。ことです。それから猛語はね、猛語の種類によって、3種類の猛語があって、私は悟ったっていう猛語ね、悟ってないのに悟ったというあの猛語はねめちゃめちゃきついんです。あれは地獄でしょうね、なんと書いてあっても、うん、で細かい猛語って書いてある、そのあんまり害がない嘘話ぐらいだと畜生かなんかに生まれるんじゃないかなと思ってるんですけど、だから猛語の種類によるけど、利権語とか、それから粗悪語とかいうのはその大猛語に比べると罪軽いんですよ。大猛語というかその悟ったっていう猛語に比べると、はい、昔からの解釈ではそうです。
なんか今のお話に関連して思い出したんですけど、ドルジン・リンポチェのお話でそのなんていうか利権語、両舌をしないために、うん、その嘘を言ってしまうというか、うん、仲違いさせないために言うのはそれは両舌をしない方がいいんだっていうようなことをおっしゃっていたなと思って、
だから要するに、まあ、人と人とが仲良く暮らせるように努力すべきだという意味のことをこうやって場合に分けて書いてあるんですね。
はい、ありがとうございます。
はい、他何かありますか。
あ、いいですか。
はい、
今の粗悪語のところなんですけど、粗悪語の語の差別で父母または勝者に対して害する言葉を語ることは罪が大きいって書いてあって、うんうん、結構日本人はそのいやいやうちの親なんかはみたいな感じで粗悪語、悪気がなくてもね、そういう言い方をすることが多いような謙遜も入れ、うん、あるんだけど、
でもそれって割と最近のことなんよ。
昔はそうでもなかった。
僕はフロイトの心理学の悪影響だと思ってるんですけど。
あのちょっとチベットの小説なんかを読んでると、その親に対しては本当にあの悪いこと言わないで、うん、大事に大事にするという、うん、いう風な感じなんですけど、
はい、だから明治の小説読んでよ。戦後ね、やっぱりね、あの親の世代は間違っていたいうキャンペーンを米軍がやったんですよね。でそれからまあ平等とかね、
あいや、あのその本人に対してというんじゃなくて、その周りに対して、
なんであれ
間接的になったけど、
うん、なんであれね、自分の親のことを悪く言ういうのは、少なくとも江戸時代の道徳としては絶対良くないので、うん、あの芝居なんかで鬼のような親が出てきても決して子供は親の悪口言わないんだよね。
ああ、私あれはあの儒教の方から来てるのかと思ってたんですけど、
う
ん、
まあどっちから来たか分かりません。仏教もそうなんですよ。
はい。
はい。だから最近の流行だと思います。いずれにしても。
いや、あの気をつけないといけないなと思ったんです。
本当にね。本当にね。気をつけないといけないです。その父母とか、あのまあ少女ってかで先生ね、一般に。学校の先生でもね、お医者さんでも先生を罵るのが割と平気になってんだよね。でそれはね、やっぱり良くないと思います。
はい、
はい、他いいでしょうか。では厳しく反省したところで次へ行きましょう。はい、
はいはい、続いて季語です。季語、季語の区別。季語について区別するなら3つ。1、横島な季語と、2、世間の季語と、3、真実の季語です。そのうち第1は、指導者の演技と不樹などです。第2は、無駄話などです。第3は、不敬なものと器でないものに対して法を説明することです。念珠というのは、経文や仏の名号または真言などを口に唱えること。それから、括弧の中に入ってますが、転釈というのは書物、書籍のこと。それから、不樹というのは、経文または下樹を声を上げて読むこと。です。専業講座のノートより、1の、下道者の念珠と不樹などというのは、仏の教えでないことを、なしをすること。2の無駄話は、まあ、無駄口、意味のないことを喋ること。3の、不敬なものと器でないものに対し法を説明することというのは、法を語るときに語る必要があるかどうか、相手が知りたくないのに語ることと、書いています。どれもまあ覚えがあるのですが、特にでも3の手が知りたくないのに語ることっていうのを、こう良かれと思ってしてしまうことがあるなということを、あの思いました。で続いて、季語の科。それの科にもまた3つ。そのうち未熟科は畜生に生まれることになるのです。通る科はもし人に生まれたとしても自己の言葉が卑しくなるのです。自在科は季節が逆の夏冬を持ったものに生まれることになるのです。ノートには、通るかは人が自分の話を聞いてくれない、信用してくれない。自在かはすごい寒い土地やすごい暑い土地に生まれるとしています、書いています。通るかのとこの自己の言葉が卑しくなる、つまりは人が自分の話を聞いてくれなかったり信用してくれなかったりっていう、ことなんだなというふうに思いました。で、季語の舎別。舎別は、 季語の中では、法を欲しい者たちを散乱させることは罪が大きいのです。散乱というのは心が乱れること。です。そうですね。良かれと思って、相手が知りたくないのに良かれと思って語ってしまって心を乱してしまうこととかもあるなというふうに思いました。ここまでで、どうでしょうか。
はい、どうでしょうか。やっぱり、時代がね、現代ってのは季語の時代で、なんかもう、無駄話に満ち溢れてるじゃないですか。テレビだって、なんだって。で、なんか印刷の技術とかも良くなって、本当にくだらないものが印刷されたり、インターネットでもつまんない文章がいっぱい流れたりしてね、ああ、季語の時代なんだなって思うんですよ。で、昔はやっぱり、いらんことあんまり喋らんとこうという時代でもありましたし、それから、まあみんながその仏の教えを大切にしていたので、なるべく無駄話しないでおこうと思ってたんでしょうね。はい、で、下道者の真言の念珠と、天尺の不樹などですという、その、まあ、チベット仏教をやってる人でも結構これやるんです。その、なんかマントラの CD 買ってきてね、ヒンドゥー教のマントラ唱えたりね、しますし、なんか時々、新約聖書読んだりもしますし、それは季語です。はい。一歩畜生に近づきますので、なるべく仏教の真言や仏教の本を読んでくださいませ。無駄話は年がら年中やっておりますね。もっと無駄話の減らした方がいいですね。それから仏教を知ってるか言って知りたくない人に無理やり教えるのも季語なんですね。ちゃんと正しいことを知りたい人に言わなきゃいけないんだなと思いました。何かありますか。季節が逆の夏冬を持った世界、南半球に生まれるごまやろかすごい寒い土地、すごい暑い土地は分かりますね。何でもありましたら。
中村です。はいはい、その、さっき野田先生が言われた、その、現代がこちらに来ているというのに、なんか、いろいろ考えますというか、考えがまとまらんままですね。うん、ほんまになんか無駄話が流れてるなというのと、うん、先ほど、そのちょっと議論にあった、不幸とか、その、少女に対する悪、粗悪語、なんかも含めて、なんでこっちへ流れるというのはなんかこう思いますね。先ほどなんかフロイトの話からというのがあったけれど、どういうちょっといろいろ。はい。
なんでと言われると難しいけど、一つ思うのはやっぱり現代の哲学というか思想というかがね、そっちの方向いてるんやねって思うんですよ。今ちょうどソルゼニツィンの眼病と呼んでんだけど、ちょっとその中の一部分を引用しますが、おばあちゃんがです。癌で入院してるおばあちゃんがいて、それからその人とは他人なんだけど、骨肉腫で入院している少年が、16歳かな、少年がいるんですよ。で、そのおばあちゃんが、 いいからお食べとおばさんは手を振った。このおまんじゅうには肉が入っているからね、肉食器のうちにお食べ。じゃあその後は食べられないの？もちろん食べられないわよ。知らないのあんた。じゃあ肉食器の後は社肉習慣じゃないの？じゃあ構わないじゃないか、不調法おばさん。社肉習慣ならお祭りなんでしょ。お祭りでも何でも肉だけは食べちゃいけないのよ。でもその社肉習慣もいずれは終わるんでしょ。そりゃ終わるわよ。1週間で終わってしまう。じゃあその後は、常務課は自分の家では一度も作ってもらえなかったいい香りの肉まんじゅうをもりもり食べながら愉快そうに尋ねるのだ。ああ今の子は不信心者が多いんだね。何にも知らないんだから。その後は大精進期っていうのよ。大精進期なんてどうして必要なんだろう。なんでそんなものがあるんだ。精進なんて、しかも大の字がついたりして。それはね常務官、あんまりお腹がいっぱいになると人間は毛玉に近くなるからさ、お腹を減らすことも時々はしなきゃいけないのよ。お腹を減らすって何のために？腹の減った状態しか知らぬ常務官にはそんなことはどうしても理解できなかった。気持ちをすっきりさせるためには、お腹が空いた時の方が頭はすっきりするだろう。そう思ったことない？ないな、市長ファおばさん。そんなこと一度も思ったことないよ。まだ読み書きもろくにできない1年生の頃から、宗教が麻薬であり、体操反動的なものであり、僧侶だけが得をするペテンであることは、常務官の頭にはっきりと叩き込まれていた。宗教のために方々の国の労働者はまだ搾取から解放されないのだ。だから武器を手に取り、自由を勝ち取って宗教とは縁を切らなければならない。してみれば滑稽な暦を未だに守り、二言目には神様を連発し、この陰気な病棟でも屈託のない微笑を浮かべ、今この肉まんじゅうを食べている市長ファおばさんはまさしく反動的な人間以外の何者でもないということになろう。まあこんなん書いてあるんです。で、これは共産主義が宗教を否定しているわけだけど、ここまで極端じゃないけど、やっぱりその宗教的な生活とか信仰心とかいうのを現代の学校もそれから新聞もテレビもみんな否定してるじゃないですか。でその結果がまあ、今起こっていることなんじゃないかな。そのみんなが記号ばっかりして、本当には役に立たないことをおしゃべりして暮らしているのではあるまいかと私は思っています。はい、以上。
ありがとうございます。なんか本当にそんな気がします。はい、
今度なんか社会科の教科書から、坂本龍馬も吉田松陰も上杉謙信もいなくなるんだそうで、というかその分だけ記号が増えるわけですね。坂本龍馬とか吉田松陰とか知らない日本人ってやっぱり僕ちょっと問題あるよねって思うんだけど、はい、まあ、余談でした。
はい、
何かありますか。
ですね、ここに、無駄口意味のないことを喋ることになってるんですけど、うん、そういうのを聞いてるのも
喜んで聞いてればね、
もう記号
になりますよね。うん、頭の中で考えてるのもね、
うん、そうですね。
なんか面白い話なー言って聞いて回るのもね、うん、記号ですね、
うん、そうですね。
うん、今の天皇陛下の、家庭教師だった、小泉なんとかっていう博士がいてね、名前全部忘れてた。 その人がね、とにかく友達に会うと、なんかスキャンダラスな話ないっていうのが口癖だったんですって。で、友達とか仲間とかのスキャンダルを聞いて回るのが、こよなき喜びだったみたいなんですよ。で、そういう方を天皇陛下のお師匠様にしてはいけませんね。はい。あ、今、悪口を言ってしまったかもしれない。では、最後のところなんかちょっとお願いできますか。
はい、おまけで、いつも皆さんがいろいろ工夫して、資料をくださるのですが、私はなかなかそういう資料が、作れず、唯一持っているダンマパダの本からちょっとじゃあ見せてみようかなと思って、そこに載せております。下達の法則129ページ翻訳者ノート53に、仏教の、これはだから、この第6章の最初のところですね。仏教の心理学では、まず、意欲が働いて死を作り出し、それが影響して、信号午後や午後を作り出すという考えをしているようですというふうに、書いてあったんですけれども、まあ、ここから、ちょっと連想をした、ところを、引用しています。第一、一対の章より、もろもろの方は、意を先に、意を主に、意より作られる。もしも、汚れた意を持って語り、あるいは行えば、それより苦が彼に従う。牛足跡の車輪のように。もろもろの方は、意を先に、意を主に、意を主に、意より作られる。もしも清き意を持って語り、あるいは行えば、それより楽が彼に従う。離れることなき影のように、となってます。これのうちの今、今学んでいるところは、この上側の、ホックの1のところかなと思うのですが、本の中に、因縁話というのが載っているので、そこをちょっと紹介をします。この法は、釈尊がサーバッティに住んでおられたとき、シャックパーラ長老について説かれたものである。伝えによれば、人生半ばに出家した長老は、たとえこの目が潰れようとも、と不眠不休の修行に励んだ。ついに最上の悟りを得た。しかし同時に失明し目が見えなくなった。ある日長老は金品所、これは瞑想歩きの場所のことです。でおもむろに歩いた。気がつかないまま多くの虫を踏みつぶしてしまった。翌朝、外来ビグたちがそれを見て驚き、仏に申し上げた。長老は金品をして多くの虫を殺しましたと。仏は彼らに尋ねられた。そなたたちは長老が虫を殺しているところを見たのですかと。いいえ、孫子よ。そなたたちが見なかったように彼も虫を見なかったのです。煩悩が絶たれているものに殺意はありませんと。では、孫子よ。なぜ荒漢となる気根を備えていながら目が見えなくなったのでしょうか。それは彼が前世において医師でありながら治療後報酬の約束を破った貧しい女性患者に腹を立て別の薬で彼女を盲目にさせたからですと。これがホック一の因縁話である。前世の悪号が、の、か、で、目が見えなくなったというようなことが書かれてます。ここは、以上です。それともう一つ、 下脱の飽食11月9日の音声記録、9日の時に、あやこさんがおっしゃってたんですけど、重不全のそれぞれについての区別と蚊と社別について学ぶことの目的は、ちょっとした日常のいろんなことに気をつけて、良い行為を重ねていくようにしようという話なのかなと改めて思ってますとおっしゃっていたんですけど、そこから、思い浮かべた句です。第14、仏の章より、いかなる悪も行わず、もっぱら善を完成し、自己の心を記憶する、これが諸仏の教えなり、ホック183。これは、お名前をいただいた時のカードにも書いてある句です。もともとその、この、ダンマパダの本を、購入したいなと思ったのは、スピリチュアルワークの中でこの句を教えていただいて、他にもいろんなものを教えていただいたんです、これが一番心に残っていたので、やっぱちょっと高い本なので、いくつも買えないので、中でも一冊だけと思って選んだのがこのダンマパダでした。なかなか読み進めることはできていないのですが、ご紹介しました。何かありますでしょうか？
ありがとうございます。それはですね、ダンマパダを読むっていう本？そうか。
です。
ダンマパダ全史解説って本？
はい、それです。全史解説っていう本です。ね、
9,720円、はい、すごいね。
そうです。
今、片山先生のダンマパダを読むっていう3078円の本も出てはおりますけどね。
ああ、そうですか。
はい。まあいいです。ダマパダのその、ブッダゴーシャソンジャーっていうですね、セイロン島におられた聖者が、注釈をつけられたんです。でダマパダあった方っていうんですけど、それは読む価値がすごいあります。ああなるほどなって心に深く染み入りますね。今あった方も全訳を作りつつあるんじゃないかな。片山先生がまだかな、待ってるんですけど、なんかありますか？なんか NHK のテキストがあるんや。これは安いな。はいはい。
なかなか買っては見たものの読もうと思ってもなかなか内容がやっぱなんか難しくて、日本語だから読めますが意味がなかなかわからないというか、
欲張らないで、元々の芸があるでしょ。
はい。
でそこだけね、毎日だから全部は大人できないから一章ずつ大人をすればいいと思います。
はい、はい。
仏教の経典の勉強って理解するよりも、まず覚えることだと思うんですよ。で覚えて諸々の法愛を先に意を主により作られる、もしも汚れた意を持って語りあるいは行えばそれより苦が彼に従う、牛足跡の車輪のようにかなんかのその覚えてで暮らしてると、ある時それと関係ある出来事が起こった、これのことが書いてあったんだって、こうその知るから分かるへ映るんです。で、解説いっぱいついてるけど、解説はですね、そのブッダ豪舎っていうお釈迦様よりも1000年以上も後の偉いお坊様が後からつけられた解説で、お釈迦様は あのそのダマパダの詩だけを残されたんですよ。だからあのなんとか長老があって書いてあるけど、それはまあ後からできた話だと思います。はい
はい、わかりました、うん、はい、
あのチベットの経と同じようにあのダマパダの一節を毎日、彩子さん前寝る前読んでなかった？あれは違ったんだ。ダンマパダちゃうな。
ダンマパダはまだ読めてないです。
うん、あのアゴン読んでたね。
はい、アゴンです、はい。
はい。あれいいですね。毎日ずっと読んでると心が清まっていって。
あの二三ページ読むと眠くなってちょうど寝る前に読む
という。そうですそうです。はい。あのチベット仏教はもうあの元はそういう上座仏教の原始仏教の考えから発展してきたので、あの僕らが原始仏教の経典で何も違和感ないんですよ。あの全くその通りだなと思います。はい、他の方何かありますか？